今日のテーマトークは、アノーラです。はい。では、マリオンさん、解説お願いします。
はい。映画 .com より解説読ませていただきます。タンジェリン、フロリダプロジェクト、真夏の魔法、レッドロケットなどで高い評価を受けてきたショーン・ベイカー監督が手掛けた人間賛歌の物語。ニューヨークを舞台に、若きストリップダンサーのアノーラが、自らの幸せを勝ち取ろうと全力で奮闘する等身大の生き様を描いた。2024年、第77回カンヌ国際映画祭でパルムドールを、第97回アカデミー賞では作品賞や監督賞、主演女優賞など5部門を受賞した。ニューヨークでストリップダンサーをしながら暮らすロシア系アメリカ人のアニーことアノーラは、職場のクラブでロシア人の御曹司イヴァンと出会い、彼がロシアに帰るまでの7日間、1万5000ドルの報酬で契約彼女になる。パーティーにショッピングに行こう。贅沢三昧の日々を過ごした二人は、休暇の締めくくりに、ラスベガスの教会で、衝動的に結婚する。幸せ絶頂の二人だったが、ロシアにいるイヴァンの両親は、息子が娼婦と結婚したとの噂を聞いて猛反発し、結婚を阻止すべく、屈強な男たちを二人の元へ送り込んでくる。ほどなくして、イヴァンの両親もロシアから到着するが、身分違いの恋という古典的なシンデレラストーリーを、現代風にリアルに映し出す。タイトルロールのアノーラ、通称アニーを演じるのは、Once Upon a Time in Hollywood やスクリームに出演してきた新星マイキー・マディソン。アノーラに夢中になるお調子者のロシア新興財閥の息子イヴァン役に、ロシアの若手俳優マーク・エイデルシュテイン。第97回アカデミー賞では計6部門にノミネートされ、作品、監督、主演女優、脚本、編集の5部門を受賞した。はい。
はい。では、内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、最後の感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか？
はい。僕も2回見ちゃったんですけど。
おぉ、すげえ。
おぉ。
というぐらい好きっていう感じでした。うんうんうん、まあ、もともとショーン・ベイカー好きとは言ってたんですけど、なんか、最初でも見終わった時は、え、そんな終わり方すんの？みたいな感じでした。やっぱ、これまでの、その、まあ、フロリダプロジェクトと、あの、レトロケットしか見てないんですけど、うん、とはちょっと終わり方ちょっと、だいぶ違うってたので、ちょっと驚いたんですけど、ただ、なんか、まあ、あの、前までの2作で、まあ、ある種の、まあ、ちょっと飛躍というか、もう込みで、うん、まあ、ある種のそれがもう、たとえ仮初めだったとしても、希望とか、みたいなものを、まあ、飛躍込みで描くみたいな人が、結構地に足ついた時間を用意してくれてることに結構ちょっと感動しちゃうみたいなところがまずあったなっていうのがすごくありました。うん。もうなんか結構、まあ、この監督の作品の映画ってまあ結構見てるだけで結構人の出てくる人がなんかもう愛着湧いちゃうみたいな映画ばっかりだと思うんですけど、なんかそれが結構極に来た感じというか、なんかもう、もう個人、もうかなり思い出持ってみんなのことを見てしまってる。アノーラ含め。もうイヴァンも含めですけど、もうみんなのことがっていうふうにちょっと思っちゃってて、なんかもうちょっと、うん、もう今すごい個人を見てるみたいな感じがすごいこの映画からして、僕ちょっともうそういうふうにしか今この映画のこと見れなくって、本当にちょっとラストとかは、もうほんのちょっと難度感と悲痛さが入り混じってもうとんでもない気持ちになってみたいな風にちょっとなってしまいましたね、正直。ちょっとま、いろいろ、この映画ちょっと危うさもあるんですけど、もうちょっと今そんな距離感でちょっと今見れてないな、自分っていうぐらいには、ちょっと好きになってしまったなっていう感じです。はい。
はい。大井さんいかがでしょうか？
僕はですね、多分マリアさんの感想は逆なのかもしれないですけど、正面感は大好きだし、本作というかもうアカデミー賞の監督賞も作品賞も取れたことはめちゃくちゃ嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しかったし、あと映画見てる最中も、結構楽しいなって思うシーンも多々あったにはあったんですけど、まあ映画ラストまでも見て終わってみると、なんかちょっと本作の飲み込みづらさみたいなものが自分の中ではこう受け入れがたくて。なんて言うんですかね。これを世間はどう捉えてるんだろうっていう心配の方が勝るというか。
まあ、なるほど。
これって大丈夫なのかなっていう不安の方が勝っちゃったんですよ。どっちかっていうと。まあ多分配給のその売り方というか、その宣伝の仕方とかもかなりあるなとは思うんですけどね。
うん。
だから作品自体の特にラストの展開に関しては結構もちろん高校でできれば議論をしたいなっていうのを自分は思ったんですけど、
うん、
パンフレットで吉田絵里香さん、トラニスボさんなどの脚本家でおなじみの方ですけどね、この方が書かれたエッセイが自分の中で一番この映画の表として一番しっくりきていて、
うん、
まあ、端的に言うとシンデレラストーリーって限界だよねって話を描いてるんだよなっていうふうに自分は捉えて見てます、
うん
うん、なので本作のラストはどちらかというと ビターっていうかすごい絶望的なラストなんじゃないかなって僕自身は思って今解釈してるという感じですね、うん、はい
はい、僕はですね、まずこの作品喋るのむずすぎるなと思ってます、
うん、
どう喋ってもなんか損するっていう感覚があってですね、
うん、
まず正解がなさすぎる作品だし、あまりに当事者じゃない作品なんですよね、うん、それを何か一旦分かったこととして喋るっていうことのリスクみたいなものを僕今すごい感じてて、まあちょっとすげえ喋るのが怖いっていうのと、あとこの番組一応ちょっとだけ台本あって、みんなが喋ることの大まかな方向性だけ箇条書きしてるみたいな台本があるんですけど、ここまで足並み揃ってないの久々やなって思ってて。
そうっすね。
確かに。
誰一人同じこと書いてないなって思ってて、これどこ向かうんかなっていう、その緊張感があります、今。はい。
大ちゃんさんをゲストに迎えて、ちょっと、
はい。
申し訳ないですけど。
いやいやいやいや、なんか、とんでも回に呼んでしまったのではないか、みたいな。
あれを思い出しました。おいさんが初めて参加したターの回、もう、
あ、
だいぶ足並み揃ってなくて。
はい。
あれ、結構すごかったですよね。
はい、壮絶でしたけどね。
はい、
あれも。
うんうんうん、
ちょっとあれを思い出してるし、何を語っても損する感もターを少し思い出すんですよね。
確かにな。
はい。
そうなんだよな。
でですね、ショーン・ベイカーに関しては僕、フロリダプロジェクトぐらいしか見てないんですけど、ちょっと人から言われた意見が自分の中に残ってるのがあって、セックスワーカーを描くことが多いじゃないですか。
うん。
はい。
その、セックスワーカーに寄り添った視点として作られてのこの映画って本当にフェアなのかっていう疑念があるっていうのを人から言われたことがあって、僕それすっごい残ってるんですよ。で、本作それをラストで出してきたなと思ったんですよね。もうラストね、めちゃくちゃ試されました本当に。その寄り添った人間の立ち位置って本当にフェアだったんですかねっていうことを試されてるなって思って、それは、このアノーラっていう作品を見に行こうとして見た僕らもそうだし、ショーン・ベイカー自身もそうなんじゃないかなと思ったんですよ。ショーン・ベイカー自身であり、ショーン・ベイカー作品であり、ショーン・ベイカー作品を見る我々を試してるラストだったなと思って、そこを語るのが僕は怖すぎます。はい。はい。っていう感じです。はい。
うん、
では、大ちゃんさん、いかがでしょうか。
はい。ありがとうございます。まあ、すごい、一番ずるい語り口でいこうかなと思うのが、やっぱ僕は本当に、やっぱ映像の仕掛け的なところというか、やっぱ外側の技術的なところ、やっぱ映画見るのがやっぱ好きだなと思うので、やっぱショーン・ベイカーすごいなっていうのはやっぱりすごく思わされるっていうのがあって、で、まあ本当にこう、今、なんていうんですかね、この早い、さっき言ってたロズとかのこう語りのあまりの効率の良さとかとはまた別のハイテンポな、まあいわゆるスクリューボールコメディ、スラップスティックコメディって言われると思うんですけど、っていう映画をなかなかこれができる人ってのはそういないんじゃないかなっていうところは、すごく僕もそういう感情、あらゆる感情がバーって暴発していくっていうタイプの映画はすごく好きなので、まあ前提としてはやっぱすごく大好きな映画になったっていうのと、あと僕はすごいちょっとまどろっこしい言い方になりますけど、浜口竜介監督が敬愛しているダグラス・サークっていう監督、アメリカの監督が昔こう、モーションするピクチャーにこそエモーションが宿るみたいな感じのことを言ってて、なんでこの映画って本当にすごいこう動き回ってると思うんですよね。で、相当俳優にも負荷がかかって体力も使うだろうし、見る側にもすごいこう 体力をすごい消耗されるので、マリオンさん2回見たのすごいなって思ったりするぐらいには本当に持っていかれるものがあるなと思うんですけど、でもこれをこう、まあまずなんかもう本当に、本当さっきおっしゃったように、本当そのテーマの深淵みたいなところに触れようとすると、なんか怪我しちゃいそうなっていう恐れもありながらも、でもやっぱまずこれを成り立たせてちゃんと、まあ一旦カッコつきですけど、面白い映画にしたっていうのは相当すごいことだなっていうふうには思いますし、70年代のアメリカ映画っていうところが、ルーツになってるっていうのがあってで、まあ直接的な、影響元とは重なってないですけど、僕はそれこそまた浜口監督が好きな監督のジョン・カサベテスの映画とかを思い起こすような感じがあって、まあその人もインディペンデント映画の父みたいなこと言われてるので、やっぱそこら辺のこう、なんか、やっぱ僕も、まあ、すごいノラな感じですけど、なんか自分たちの体制でこう自分たちが面白いものを作ろうとする人たちっていうところはもうこう見ていてこう活力を与えられるというか、まあそんなに、いや、これさすがに分かってるといいよかあれですけど、そんな無邪気に元気をもらいましたとかって言っていい映画なのかっていうのは相当危ういんですけど、でもやっぱそのクリエイティブな面で相当力をもらえる映画やなっていうのはすごく思いましたね。って感じです。
はい。ではですね、お便り一通いただいてますので紹介させていただきます。おいさんお願いします。
はい。トイサオシさんからいただきました。アノーラ。若さが炸裂する約10日間のスケッチ的切りつなぎと、引きこもごもな一夜のキャラバンの対比が鮮やかであればあるほど、帰着点への飛躍が大きくなります。要するに、映画の速さそのものを変調させることによって、思いもよらなかった考えにたどり着くのがショーン・ベイカーの作風だと、過去作も振り返って感じました。その結果、別の映画が途中で始まるような感覚に陥ります。この不可逆な転調がはらむ必然性、そのスタートはバーニャの家での長回し。室内で集う人物たちの運動が30分にわたり描かれる様は、カサベテスの幻影をどこか想起させます。すべての中心にアニーがいます。彼女の激しい動静が作品の駆動力となりますが、その生い立ちや内面は他者を堅くなに拒む壁に囲まれている。イゴールを含む3人の男たちとの関係においてもその壁は変わらない。奇妙な連帯の中にあってなお、彼女は一貫して思いやりのやり取りから距離を取る。その姿勢は職業意識の表れか、それとも別の痛みをはらんでいるのか。観客は推し量るほかないですが、彼女の闘技されたパーソナルなあり方には、芸の念を抱かずにはいられません。余談ですが、社会保障を求めたセックスワーカーの訴えを雇用側が一生に伏す場面は、本作のスタンスを象徴しているようには思えました。最後に一つ質問です。本作は下半身を意図的に映さぬクロースショットが中心でもあるにもかかわらず、人物間の距離はむしろ鮮明に適切に表現し得ています。それは何に起因すると考えますか？です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この質問、むずすぎないですか？
いや、僕、これはぜひはいはいと答えたいなっていうふうに。ぐらいなんですけど。
ぜひ答えてください。もう僕ら、これ答えられないなと思って。
いや、でも本当に僕これ、位置関係の演出が相当に秀逸やなって思っていて、一応もう物語の革新的なあれに触れる感じだと思うんですけど、アノーラとイゴールの関係性っていうところが結構これ全部位置関係によって示されてるなって思います。はいはいはい、最初にこう、ドタバタ劇の始まりのところでは、やっぱ二人が接近するっていうところが、アノーラからするとやっぱそれが暴力に発展していって、でまあ相当だいぶその二人のこう認識の行き違いっていうところが、まあこれやっぱ男女の認識の差っていうところにもなってるのが、まあ振り返ってみるとこうなかなか批評的だなと思ったりするんですけど、まあまず一番最初に接近してる二人が全く相入れていない存在っていうところで、でそっからこう、ずっこけ三人組との珍道中が始まるんですけど、アノーラは一番後ろの、を歩いてるっていうところが、うんうん、赤いスカーフからイゴールとアノーラの位置関係が逆転するんですよね。
うんうんうんうん、
なので、まあ、言ったら、こう、自分を襲ってきたと思ってる相手に対して、背中を明け渡すっていうことは、これって、ま、ほんと、口では言いつつも無意識的にはどこか、この人はちょっと違うっていうのも、どこまで意識してるかは分かんないですけど、無意識にその現れになっているっていうところがすごくさりげなく 描かれていると。で、途中から車に座ってる位置も後部座席だったのが助手席になって、イゴールが後ろにいるっていうような存在になってて、で、飛行機に乗る前も、アノーラが前にいて、イゴールが後ろにいる。で、イゴールの方には光が当たってるっていう構図になっててっていうのが、最終的に二人横並びになっていくんですよ、飛行機の中になって。で、車の中でも助手席と、運転席と助手席の横並びの関係になって、最後またこう二人が接近するっていうところで、そこからまた、こう、いろんな感情が悩まずになるっていうところなので、なんか本当にドタバタ劇に見えて、この二人のこう位置関係見るだけで相当筋が通ったドラマになってるっていうのを感じて、やっぱその映画って、なんかなんていうのかな、なんか誰が、誰を見ていて、なんで、それで言うとイヴァンは全くアノーラのことを見ていないわけじゃないですか。
はいはいはい
はい、話してる時もずっとゲームをバーってやったりとかっていうところで、で、やっぱイゴールはアノーラを見ているっていうところが最初から示されたりとか、しれっとこう、アノーラが一人でいるところに、イゴールがスッて入ってくる、二人フレームインしてくるって二人ツーショットになるシーンがちょいちょい挟まれたりとかっていうところで、まあちょっと彼だけは微妙に違うっていうところが最後、もう一回二人の出会いと同じようなシチュエーションになるのが、それがすごいこう、あれがまあまた複雑な、まあ危うさでもありつつ、なんというかこう、すごいこう、相当に複雑で曖昧な問いかけになってるってところもすごいなと思うんですけど、まあこれはもう間違いなく意図的にやってるんだろうなっていうか、っていうのを思いましたね。でも本当にこのカサベテスとかにも言及されていて、ぜひ、このお便りくれた方とお近づきになりたいなっていうお話ししたいなっていうぐらいなあれでしたね。あっていうような、僕はそういうふうに捉えてるって感じですね。
なるほど、なるほど。
いやー、なるほどな。確かに全くこう、見てるときはそんなめっちゃ僕意識してないんですけど、やっぱなんかその言われてみればそうかみたいな、今の説明を聞いて、位置とか、最初からこう、自然がどうあの俺に向けられてたかみたいなので、まあ確かにそういう丁寧に振ってた、描いてたっていうのは確かにそうだなというふうにはすごい思いましたね。
いやー、なんか、それで言うと速さの転調っていうところでも、なんかこれくしくも僕のシネロンの方で話したオールドジョイのジャンプカットの下りともちょっと通ずるところがあるなと思って、結構ブツブツに編集切っていくじゃないですか。で、結構イヴァンの家って鏡がすごく多かったりとか、
はいはいはい、
あと二人が結婚した、あとのこう、なんかショッピングモールのなんかわかんないですけど、天井にはこう LED で作られた花火みたいなっていうので、まあ結構虚構性というか、断片と虚構っていうところが、3人組と一緒になってからはこうちゃんとこうカット割りが、編集がもうちょっと丁寧になって いってしまうというか、なんというかっていうところの、こうリアルと、まあ虚構っていうような感じのところの対比っていうのをすごく表現として、うまくいっていて、まあ、それ編集賞を取るわなっていうのはすごく思ったりしましたね。しかも、これを監督も自分でやってるっていうのは、いや、すげえなっていうふうに思ったりするっていうような感じですね。はい、ちょっと。
確かに前半と後半、その、絵の撮り方がちょっと違うよなっていうのは見てて思ったことで。前半って結構後ろの背景にもフォーカスが合ってるというか、その、全体的にフォーカスが、なんて言うかな、背景も含めてしっかり、ピントがあった状態で描かれるから逆に安っぽく見えるんですよね、まさにそのスマホのカメラで全部にピントが合ってるような状態というか、なんかその感覚があるんだけど、後半にその本当に夜のニューヨークを全員陳道士でさまよってるところっていうのは結構ピントがすごい近くて顔に合っていて、で後ろはぼやけてるっていう感じのピントになってるところとかがあって、なんかショーン・ベイカーって地獄になればなるほど美しいって僕は勝手に思ってるんですけど、
いや、わかるわかるわかるわかる、
まあフロリダプロジェクトとかもそうですよね。確かにな、
確かに
本作でもそこはショーン・ベイカー節だなってすごい思ったところでは、
確かに確かに
撮り方で、
なるほどな、確かにな。
なんかすっげえ浅いレベルの言葉に言い換えたいんですけど、前半がなんかショート動画みたいな感じで、後半が70年代のフィルム映画みたいな感じになってるなっていう、時間的なコントロールの仕方もそうだなっていう感じはありますかね。
確かに確かに。
そうですね。いや、なんか、上げ上げ感があればあるほど、なんかすんごい映画っぽくないというか、なんかちょっとなんか軽く見えるのって、まあ、ちょっとアプレンティスとかもちょっと思い出すんですけど。
あ
れも時代、どんどん油が乗ってくれば乗るほど、どんどん映像的に、 しょぼく感じるみたいな、みたいなのにもちょっと近いですよね。
そうですね。
なんか、軽さとか安さとかっていうところで言うと、あの、イヴァンの最初に出会って、あの、ベッドに至るシーンの、うん、身のこなしの軽やかさっていうところが、
すごいっすよね。あんな綺麗な後ろ回り、初めて見たかもっていうか。
なんかそれがちゃんとこう性格がそのままあの軽薄さっていうところに現れてるっていうところも、なんか僕が手前味噌ですけど、さっき言った動くものにこそ感情が宿るっていうのをちゃんとというかやっていて、なんか面白いなって。で、結局やっぱま、すごい、ま、いろんな複雑なアイデンティティというか、イヴァンもイヴァンなりの限界点っていうところがありつつも、うん、でもやっぱ彼は成長しないというか分かり合えないんだなっていうところがすごい切ない映画でもあるなと思うんですけど。
うん。
ってのを思いましたね。
うん。今日、大ちゃんさんがいてくれて本当に良かったって今思ってます。
本当にそうです。いやいやいや
もう、我々3人だけだったらまず、クロスショットって何やったっけ
ないといけない。いや、そんなことはない。
レベルでしたよね、もう。本当に。やばいなって思ってましたよ。
結構僕が好きな映画との連なりっていうのが、まあ、それこそイヴァンって結構あの子は貴族の高良健吾をやってた役柄とかもちょっと思い出したりとかっていうのはあったりで、うん、なんかすごい、あの子は貴族を舞台変えてめっちゃ派手にしたらこんな感じになるのかなっていうようなのは思ったりしましたね。
そうですね。まあ、ずっとショーン・ベイカーってある種格差な話をずっとしてる人でもありますよね。で、本当に一番上の人と、まあ、結構下の方の人みたいなのの会合という意味では、
うん、
本当にちょっとあの子は貴族っぽいかもしれない。
うんうんうん、
まあ、とんでもないことになりますけど、アノーラの場合はっていう。
いや、本当に大変なっていうのは。いや、ちょっと、イヴァンのあの人生、の丁寧に満ちた感じというか、っていうのは、まあ彼も彼なりにっていう、まあでもにしてももうちょっと身の振り方あるだろうと思うんですけど、彼なりのっていうところはやっぱすごい切ないなっていうのと、まあでも本当に絶妙なキャスティングですよね。ロシアのティモシー・シャラメって言われてるらしいですけど。
いや、ちょっと似てるなと思いました、見てて。
うん、ですよね。
なんかね、もうあとやっぱり、キャスティングという意味では、アルメニア系のチンピラ3人、チンピラって言ったらあれですけど、3人衆ですよね。
はいはいはい。
もう最高ですよね。もうお前んち行くぞあたりからのがなり合いのシーンからもう大爆笑だったじゃないですかみたいな。
そうですよね。
もう最初どんな怖いやつが来るのかと思いきやっていう。
うん、もうね。いやもう、いいんですよね。もう本当人が本当に不謹慎でも汚いワード言えば言うほどなんか笑けてくるみたいな感じだったな、今回は特にみたいな。もう、
うん、
もうトロスがね、わめくとか最高に楽しいんだよな、とか思っちゃうとかするし。
トロスはね、なんかもう中間管理職の悲哀みたいなものしか感じませんでしたけど
ね。そうなんですよね。もう、もう、だってしかもね、わざわざ多分ね、彼多分、そのコミュニティの中でも結構上の方というか、うん、まあ多分、ちょっと宗教ちょっとあれわかんないですけど、東方正教、うん、ロシア正教的な感じですよね、
うん、
あれ、
ねうん、
の司祭じゃないけど、そういうのやってて、それ、ね、すごい洗礼式とかで、それあれ、あれの途中抜け出さなきゃ、抜け出しちゃうみたいなレベル
で。いいのそれっていう。
よほどのことですよね、あれ
って。もうあの辺からだいぶドタバタしてて、もうちょっと笑けてくるというか、もう、あのシチュエーション最悪だなっていう。
なんか、電話かかってくるときに、その電話越しの母親の切れてる声がうっすら聞こえるあたりも、
うん、
あー、めんどくさいことになったんだな、どうやらっていう。
本当に、もう、なんでみたいな感じですよね。本当に。
あの後、あれの埋め合わせどうやってするかとか考えるだけでうんざりしますよね、本当に。
本当、胃が痛いっていう感じですよね、あれね。
あの翌日の方がトロスにとっては多分地獄だと思うんですよね。
そうですよね。後始末が。
ねえ。
大変な。
もう、このままお便りからシームレスに我々からトピック出していこうと思うんですけども、なんか、まずここみたいなのありますか？
そう、確信に触れそうになるから、ちょっと、どうやって脇にそれようかっていう。
ちょっと、まず、ちょっとジャブじゃないですか、
ね。そうそうそう。
いや、でも、なんだろうな。でも、なんていうんですかね。もう見てて、めっちゃショーン・ベイカーにコントロールされてるなっ って思ったんですよ。見てる時の、こう、感情というか、その、楽しみ方をしっかりなんか、がっちりなんか、掴んで、もうこっから絶対もうあの、集中力途切れさせないからってレベルでずっとジェットコースターみたいなことした後に最後あの、うわ、そんな終わり方するみたいな、なんか完全にちょっと、その観客の気持ちのなんというか、波をめっちゃコントロールしてきてるな、今回はっていうぐらい。なんか結構、まあ、ポップだし、めっちゃこう、映画っぽいというか、前にさ、ちょっとドキュメンタリックでもあったから、ちょっとだけね。今回よりちょっと作品として結構しっかりやるぞみたいな。って感じはちょっと受けたなっていうのはありましたね。
で、そこちょっと僕逆に前2作の方が好きだったんだなって思っちゃったところであって。
ああ、ちょっとその今回のが作為的という
感じ。そうなんですよ。なんかショーン・ベイカーにしてはちょっとやりすぎてないかなって思っちゃうところも少しあったんですよね。
なるほど。
やっぱ期待してるものとしては、その、なんだろう。あのリアリズムをちょっと期待してた自分がいて。もちろんリアリズムがないかって言ったらそんなことはないんですけど、やっぱりよりこう、なんていうかな、お話というか、しっかりとプロットがある、ストーリーがある映画に出来上がっているじゃないですか。
今回はそうですね。
なんかよりもう少しこう、無作為な部分みたいなものを見てみたかったなっていうところもちょっとあったりはしました。
なあ。
割とちょいちょいそういった面ではアドリブとかっていうのもちょっといい具合に取り入れたりとかしているみたいですよね。
うん、うん、らしいですよね。
それこそイバンのあの宙返りとかも勝手にやり始めたんかわかんないですけど、でも入れたり
あれもアドリブだって聞いてましたよね。
うん、その度胸がすごいなって思いますけどね。
そう、あと多分もう一個自分が多分過去2作と違うというか、なんか少しあの期待してたものと違ったなっていうふうに思ってしまったのは、抜けた絵があんまりないなっていうところなのかなっていう気がしていて、
はい、
そのフロリダプロジェクトとあとレッドロケットってそのめちゃくちゃ晴れ渡ってる世界の中で絶望的なことが起こってるっていうこの対比が一つの絵の中にあることが僕すごい好きな部分なんですよ。なんか今回ってまあ舞台がニューヨークで、まあ、基本的にしかも夜のお仕事っていうのもあるし、そのいわゆる抜けた絵的な部分っていうのはさっき前半で話したようにそのどちらかというと安っぽくチープに撮られてる部分がかなりあるので、あんまりこうその対比みたいなものっていうのは今作では僕はあんま感じなかったなっていう気がしていて、なんか その一枚絵をちょっと見てみたかったっていうのもあったりはします。
まあ、確かに絵的なところっていうよりかはなんかそのなんか豊かさと貧しさの対比ってっていうのは、なんか豊かな、まあラスベガスとかそういうゴージャスな場所で本当しょうもないことが起こっているっていうストーリーの方面で、落とし込まれてるかもしれないっていうのはちょっとありますよね。なんで、なんか、まあ過去2作よりもバキバキに決まったような、で、かつこう、ちょっとこう、批評性があるようなショットっていうところは、確かに抑えめだったかもしれないっていうのはありますよね。
まあ、今回その、なんていうんですかね。結構現実のシビアさみたいなのが、まあ、前2作、結構背景だったと思うんですよね。背景として、そこに、まあ、見えないけど見えてるみたいな状態で出てたのが、まあ今回結構それが前面に出てくるみたいな話かなとは思うんで、まあそういう意味でもちょっと違うっていうのはわかるんですけど、けど僕結構なんていうんですかね。まあ例えばですけど、結婚しましたよで盛り上がってる時の、まあ、多分あれ、ラスベガスの多分、ショッピングモールとかの LED の花火、まあ、虚構の花火じゃないですか。もう偽りですよ、みたいな。もうこんなあるわけないやん、みたいなのの象徴ですけど、けど、あの時の高揚感はマジじゃん、みたいな。そういう意味では対比は絶対あるなと思ってて、ちょっと違うやり方で対比は出してるなと思ったんですよ。結構もう、だから結構その、本当に、そのキャラクターとか、その時の感情がどうだった鷹の方に結構今回フォーカスしてるなっていうか、っていうのはすごいあったなというのはあったので、まあ、ちょっとまあ毛色は違うのは確かにそうだなとは思いますね。
いや今聞いててちょっと思ったんですけど、まあ僕フロリダプロジェクトしか見てないんでちょっとあのきっちり話乗れてるか分かんないんですけど、やっぱそのさっきおっしゃられてたように背景にめちゃくちゃシビアな現実があって、ただ映像の中で起きてることは、なんかすごい なんというか豊かなことだったりしてるっていうのを、うん、あれって映画の力で成し遂げてたと思うんですよね。
うん、
だから、うん、現実っていうものがあって、それをフィクションが通して一つのおとぎ話にできてるものみたいな感じだったと思うんですけど、うんうん、本作アノーラの世界って、そのおとぎ話を作るっていうことが、あの世界の中に内包してる感じがするなと思ったんですよね、話聞いてて。だからさっきの、うんうん、その花火がモニターに映ってっていう、あれって例えばその、フロイダプロジェクトのラストであったような、シビアな現実の中に、こう、魔法を起こすようなことが、まあ、あれって映画が成し遂げてたじゃないですか。
うんうん、
はいはいはい。
でもこのアノーラの中では、それは、あの世界の中でできちゃってるんですよね。
そうですね。確かに確かに。
確かに。
で、それは、その現実のシビアさをそもそも覆い隠すために、もうフィクションは現実の中で利用されてるって感じ、なんじゃないかなと思うんですよ。で、僕、なんかその感じをすごい覚えたのが、ラスベガスで、ドライブスルーのチャペルで結婚式するじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれびっくりして、ドライブスルーなのっていう。あんなインスタントに結婚式ってできるんだっていう。あれって、ま、なんかものすごい、なんかそういったことの象徴的なことだなと思って、そういう生涯を誓って添い遂げるような儀式を行うための場が、そういうインスタントなものとして用意されてて、今この瞬間やっていいですよっていう。でもあれがあるってことは、みんながそれやるってことじゃないですか。
うん、
別にそれって、だから、アノーラとイヴァンに限らず、たくさんの人が、ああいうことをするためにあの施設があるわけでしょ。その、フィクションが用意されてるわけですよ。むちゃくちゃなことなのに、その、ものすごい不均衡ですよね、あれ。でもその不均衡の中で全然対等じゃないけど、何かそこに対等な関係性があるような魔法を見せるための嘘を語る場が用意されてるっていうのが、むちゃくちゃ怖いなと思って、この人たちこんなこと平然とやってるんや、みたいな。
いや、そうですよね。いや、僕、今年たまたまそのダグラス・サークって監督の特集上映見に行く機会が、渋谷の方であって、
うん、
で、突然の花婿っていう、
はい、
映画も見たんですけど、まあ、それこそラスベガスで、戦争から帰ってきてる間に、もうどうしても、もう好きだからっていうので、もう今から結婚しようって言って、ラスベガスの結婚式場で、次、5分で誓ってくださいね、みたいな。次のお客さん控えてるんで、みたいな。そういう。まあ、それはもう、コメディとしてやってるんですけど、それが、もう70年前ぐらいの映画にすでに描写されてたので、割とその文化っていうのは、まあ、それはだいぶ、露白的にやってると思うんですけど、やっぱ、ラスベガスは、あるらしいですね。多分、パンフレットにもそんな感じのことを、
なんか書いてましたね。
ですよね、あったりとかってんで。
まあ、書いてあったのは、あれですよね。ブリトニー・スピアーズもそんな結婚して
ああ、そうですね。
みたいな話が
はい、はい、
ありました。
村山さんが書いてたよ。
そうそうそう、書いてましたけど。うん、まあ、結構確かに僕も何の映画で見たか覚えてないけど、ああいう結婚式場というか、のがあるのは知ってたので、
うん、
なんか、でもなんかラスベガスって本当マジで焼けっぱちになって、ああいう勢いでやる人たくさんいるんやろうなって思って、なんかあの場の雰囲気がそうさせるんだろうな、みたいなのは、思った。
確かに、だからもう、そのラスベガスという街自体がそもそもフィクションであり、
そうそうそう。
フィクションの中にいるんだからハッピーエンドを迎えなきゃって気持ちになっちゃうのかもしれないですよね。
そう、そういうもう虚構というかもう、だってもうね、うん、ラスベガスって偽物の何かしか揃ってないじゃないですか、カジノの。偽物のエッフェル塔と偽物の自由の女神と偽物のピラミッドとかみたいな
ところ。しかもあれじゃないですか、その本当にもちろんかけてはいるんだけど、コイン自体がそもそも偽物の通貨で、
うん、
カジノをするわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん、
確かに。そう捉えると、ちょっと映画的な空間というか、
うん、
虚実ない混ぜというかっていう。
そうですね。で、その、兄の職業、ストリップダンサーっていうもの自体がフィクションを見せるものだし、実際、イヴァに対してそのフィクションとしての恋愛関係をやってたわけじゃないですか。で、それが一瞬現実になっちゃうわけですよね。インスタントな結婚によって。で、それが現実になったことによって、そこから現実が正体を表しちゃうわけですよね。で、そっから映画のテンションが変わって、もうなんか、こう、傷口に塩を塗り込むような、なんか時間が続いていくじゃないですか、そっから。
はいはいはい。
あそこまでなんかもう TikTok の映像がずっと続いてるみたいなテンションだったのに、あそこからなんか70年代のもう擦り切れた映画の話がずっと続いていくから、あ、こっからが現実、もうフィクションが終わって、 結婚して現実ってなったら、あ、現実ってこっちだ、みたいな感じになるなっていうのがあって、なんか、そこがちょっと、まあ、その、もしかしたら過去作との違いなのかなっていう、フィクション性そのものを映画が内側に持ってるから、その現実を、そのフィクションからはみ出してしまって現実に戻されるっていうことを映画の中でやってるみたいな話だったのかなっていうにも見えるかなと思って。
だから割とそのショーン・ベイカーがその逆にその、なんていうかな、現実しか見せない絵作りになるのって結構珍しい気はちょっとして。その両方、両義的なものを描いてる作家だなっていう気がしてたからこそ、もちろんあの絵はめちゃくちゃ美しいんですけどね。そこで描かれるマンハッタンとか、あとはブルックリンのその背景はすごく美しいんだけど、でもそこは基本的には真夜中で、その抜けてなくてっていう絵で基本的には続いていくっていうのは、なんか逆にその現実の方に焦点が当たってる。そこだけに焦点を当てて描いてるってい
う
のは確かに新境地って言われてるのはなんか理解できるなって気はしました。
今までこう、混然一体として描いてたものを前後に分けたみたいな。
そうそう。そうです、そうです。
いや、本当そうだと思いますね。完全にそこは相入れないものというか、全然別物として同じところに入り込む余地もないぐらいの断絶があったりっていうことなのかなとは、もう本当にあの電車の音がやかましいあのアニーの家とっていうところと、ゴージャスな要塞のようなお家っていうところはもう混然一体になりようがそもそもないよねっていうところの厳しい現実っていうのはありつつも、でもやっぱこうフィクションっていう体裁を持ってストーリー、まあ、筋立てを持ってこうなんていうんだろうな、その、まあ本当はいない兄、アノーラっていう存在を我々観客は実際にいるものとして、感じられて、まあ実際にある現実にある感情よりももっと複雑な感情というのをフィクションによって成し遂げてるっていうのは、もう本当にすごいことやなと思うし、よりもっと映画としては難しいことをやりきったっていうような、なんか、かっこいい絵でごまかさずにより誠実に描いたってことなのかなと今話聞きながら思ったりはしましたね。
なんかそういう意味でずっとなんか感情が全部ないまぜの複雑なまま全部描かれてるなと思ったんですよね。もうそれこそあのチンピラ二人組が来てあのオーラが大暴れするみたいなシーンも、大爆笑しつつもめっちゃ怖いことだよね、みたいなのが、提示もされてるみたいな。だからめっちゃなんか、すごい複雑なまま出してるっていうのが、今回ずっとそれは続いてるなと思って、そこがやっぱ結構、まあそこのままラストにつなぐ、まあラストというかラストもあるし、複雑なまま終わっていくとかも含めて、いやちょっとやばいな、これ。すごいぞ、みたいな。いうふうにはすごい僕は思いました。
あそこの、アノーラを、兄を縛ってっていうところのシーンって結構見てる間は、まあ、本当に、もう素直に言うのもちょっとあれなぐらいなんですけど、まあ結構ゲラゲラ笑っちゃったりはしていたんですけど、いや、でも本当になんかいろいろ見終わって考えたりとか、まあこういう技術的なこと語ってごまかしてますけど、あの時笑っていた自分って、終盤でお母さんと兄のやり取りを見てゲラゲラ笑ってた親父とそう変わんないのかなとも思ったりとかのもいろいろ感じてきたりとかっていうんで、ちょっと いたたまれない気にもなったりっていうような。
そうですよね、
あの親父のロアク性すごいですからね。
ただマジであの笑い方面白すぎて笑っちゃうんですけど。
いや、まあそう、本当はそれもそうなんですよね。つられ笑いというか。
ただ本当に、だってあいつに1ミリもダメージないですもんね。って思って。もう、あんなに今目の前でめちゃくちゃつれ、もう大変だって思いしてるのをあんなゲラゲラ笑えるってレベルなんで、まあ本当ひでえやつだなって思いましたし。
でも確かに映画を見て、笑ってる観客ってそこと何が違うんだいっていう。
まあ、ちゃんと隔絶はありますもんね。スクリーンの向こうと、観客席っていうところは。
あと、まあ、ちょっとこれ妄想なんですけど、なんであいつあんなに笑ってんのかなって思った時に、
はい、
これも僕の妄想なんですけど、
はい、
奥さんも実は結構そういうセックスワーカー寄りの仕事してて、そっから奥さんになった人やったりするんかなとか思って。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
なるほどね。まあ、なるほどね。
で、なんか、お前も一緒やんみたいな感じで笑ってんのかな、みたいな風にちょっと。まあこれももう妄想なんで。
いわゆるトロフィーワイフみたいな。
風だったんじゃないかな、みたいな風にもとか思ったりとかして、なんかでも、って考えたらこいつ本当嫌なやつだな、みたいに思ったりもするんですけど。なんかまあこれはもう妄想なんですけど、僕の。
うん、
なんか、そこに乗じて言うと、これ僕の話ではないんですけど、まあ、だいたい映画を僕は妻と見に行くことが多いんですけど、あの、妻の話で言うと、まあ、なんか、俺も昔はこうやって、なんか、会社の責任者とか、そういう立ち位置になるまでは、こう、イヴァンみたいに、
あの、
無責任に遊んだりしよったな、みたいな、っていうことの。
そんな感じで笑ってんのかな、みたいな。
うん、やってるやってる、みたいなってことなのかな、みたいな言ってて、ああ、なるほどな、と思ったりっていうのがあったりで、まあ、でも、あの映画であの笑い方ってあんま見ないですよね。
うん、そうですね。
ツボ笑いみたいな。
あんなゲラゲラ笑うかねみたいな。
本当。いや、本当尊厳も減ったくれもないなと思ったりはしますけどね。うん、まあまあ、今になってこうやって神妙な面持ちで言ったりしますけど、いや、でも全然自分それすらも見て笑ってたけどなというのも、それこそ今感情がない混ぜになったりっていう、
うん、
感じなんですけどね。
だから、とことん持たざるものは消費されるしかないのかっていう、
はいはい、
ところだなっていうのはすごい思って、まさに笑われてるのも消費だし、
はい、
悲劇として見られてるのも消費だし、
はいはい、
まあ、それはまさにその、ショーン・ベイカー作品をどういう、何を求めて見に行ってるかっていうところにもまさに突きつけられてるテーマだと思うんですけど、
はい、はい、
僕たちは、その、いわゆる、社会の格差っていうのがあって、その下の人たちのことを消費してないかいっていう。
うんうんうんうん、
まあ、ショーン・ベイカー作品ってそのギリギリのバランスで確かにこれまで描かれてて、そこを芸術性で確かに補ってるように見えてたんだと思うんですけど、
うんうんうん、
あえて今回そのベールを剥がしてるわけじゃないですか。
うん
うん、からこそ、なんかすごい突きつけられるものがあったし、ちょっとだけあの映画の話から飛びますけど、ザ・ノンフィクション苦手なんですよ、僕。
はい。
うんうんうん、
それはなぜかって言ったら、ザ・ノンフィクションって結構消費的に描くからだなって思っていて。
はい。
その人生があることは確かに事実としていいし、その知見を学ぶことは大切なのかもしれないんだけど、明らかにあの番組って悲劇として消費してるように僕は思えるんですよ、あの描き方って。
はい。
だからいつも見てて、うんって思ってしまうんですけど。
うん、
なんか今作はすごいそれに近い読語感というか鑑賞語感を感じたからこそ大丈夫かなって思うというか、
うん、
その絶賛してる人たちの絶賛の中身って大丈夫なのかなって不安の方が勝っちゃうんですよ。
いや、まあでも本当に
それ私に言ってるってことですか。
僕も結構身に染みるところもありつつっていう感じですけど、
多分140字っていう限界が絶対あるのは間違いないんですよ。X とかに関して言えば、
そうですね、
そう、140字の中でそんなこの複雑さなんて表現できないんだから、そりゃそうなんですけど、うん、で見てもらいたいのはもちろんそうなんですけど、
うん、
でもなんかすごい表面的にそのアノーラのことを表現しちゃうとき、しちゃってるのを見たときになんかすごい不安の方が強くなっちゃって。
はい。
あ、
いや、
なるほどな。
まあ難しいですよね。なんか本当そのセックスワーカーっていう仕事の描き方っていうところも、こう、まあ映画の見せ方的にはそのアノーラもこう仕事として、
うん、
まあ誇りとまでは言わないにしても、仕事としてきちんとやってるというか、うん、自分でお客さんを捕まえてきて、まあちゃんとお金の交渉というかそういうのもして、うん、で、結構、ちょっとお金の話がちゃんと出てきたりとか、
うんうん、
イヴァンとの成り行きの、なんか、成り行きでどうこうなっていくっていうのも、ちゃんとお金もきちんと明示した上で話が進んでいったりっていうようなところもあったりするので、決して兄は、賢くないわけではないっていうところは、ありつつも、結婚の無効化に対しても結構いろいろ弁護士を雇ったりとか、いうのあれとか、うん、その雇用側に対してこう、ちょっとはっきりセリフ忘れましたけど、まあ、保険関係のこととかいろいろ言ったりはしてたんですけど、
うん、
でもそれをあまりにも簡単にコケにされてしまうっていうようなところ、
うん
うん、まあなんで、うん、それをこう無邪気に強い女性、兄は戦ったよね、うん、お疲れ様っていうのは、でもまあ相当に見る側のうん、感覚というか、あれとしても相当危ういものも確かにあるのかなとも思ったり、
うん、
でもまあ、でもやっぱすごい映画っていうのは、やっぱ、うん、なんか、 直感的に感じてるから、そこは肯定したいと思いつつも、うん、なんか自分の楽しみ方っていいのかなっていうようないたたまれなさというか、
うん、
本当に複雑な映画やなとすごく思うんですよね、やっぱり。
うん、
おかしいなと、うん。まあ、正直やっぱその、兄が襲わ、あの、最初のこう、あの、三人、用心棒とかが襲われてきた時も、あの、まあ正直言えば客観的に見れば、あの、まあそういう性暴力ではないっていうところの背景とか客観的に見てるから、まあそんなに、まあ、状況的に仕方ないにしても、まあそんな、そういうワードまで言わないにでもいいんじゃないって思いそうやけれども、でもやっぱそこに不均衡って必ずあるものやし。うん、でもまあな、そこもまあギャグとして、まあ、なんていうのかな、こう描いているっていうところも、バランスの取り方としては相当綱渡りでやっているし、やっぱ相当な作詞やなっていうのも、ショーン・ベイカーも思ったり。するんですけど、でもやっぱなんか本当に考えれば考えるほどなんかすごい大好きって言ってる自分はこれで良いのかっていうのも思いつつ、
うん、
でも大好きっていう自分も、うん、まあちょっと言っちゃいますけど止めたくないなっていうところもありつつっていうような、うん、やっぱすごいことはやってるからなーっていう相当曖昧なものが自分の中にあるなっていうのは、うん、ありますね。全然まとまってないんですけど、
いやなんかそうなんですよね。これも僕も確かにもうめっちゃ好きで、もう、
うん、
僕、そのさっきその、ちょっとあれですよね、大石さんが
、うん、
最初の感想の時に言ってたパンフレットの話で、吉田さんの、はい、レビューがすごい、自分しっくりきたみたいな話あったと思うんですけど、うん、もう、僕逆に全然しっくりこなくって。
あ、そうなんですか。うん、ほうほうほう。
で、言ってることすごいわかるし、
うん、
わかるし、全く間違ってないんですけど、
うんうんうん、
あ、今すんごい大きいし、なんていうんですかね、今個人として誰も人のこと見てないなってすごい思っちゃって。
なるほどね。はいはいはいはい。
そうなんですよ。もう確かにものすごいここの、そのアノーラという作品の描き方とかって、ものすごい危ういと思いますし、
うん、
X で多分ちょっと話題になったので読んでたんですけど、実際にセックスワーカーである人が、アノーラを見たその批評みたいなやつとかも、
うん、
翻訳してくださってる方いたので、
うん、
読んでも、本当その通りだなって思ったり、
うん、
その視点もものすごい大切で、僕の中でそれも持った上であえて僕は好きだって言ってるんですけど、
うん、
なんかでも、その時にすっげえなんか、バッサリみんなのこと、今個人のこと切り捨てて語っちゃってる感が、すごい、
うん、
ああ、いい入れないなって思っちゃって、
うん、
で、逆に、僕、戸田誠さんのレビューの方がすごいしっくりきたんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。そっちの方が、やっぱ、結構個人というか、僕は最後のラストのシーンは、本当に彼女の、にとっての、彼女というか、まあ、彼ら二人だけの、その時間において何をするかみたいな。
うん。
で、主導権はやっぱりある種、彼女にあるものだなって、すごい、いうふうな捉え方をしてるのが、すごい、そうだなって思って、
うん。
たので、確かに、そう、いろんな問題が結構横たわったまま勢いで持ってかれてる部分はあるけど、
うん、
でも僕もちょっとこの映画の各キャラクター一人一人のことを結構間近で見ちゃってるような感覚でしかもう映画を、この映画を見れなくなっちゃってるので、
うん、
なんかどうしても、なんかそんな言い方するんだ、みたいな風にすごい思っちゃったっていうのはあったんですよね。
うん、
もちろん大切なんですけど、
うん
うんうんうん、
っていうぐらいにはやっぱ、寄り添いたくなっちゃうんですよね、本当に。みんな、それぞれ、もう、イヴァンですら僕はめちゃくちゃ寄り添いたくなっちゃうんですよ。
うんうん。いや、まだわかりますね。
もう、僕、イヴァンにしろ、アノーラにしろ、もう、なんか、すごい、道が決まってる状態だなって思ったんですよ。
うん。うん。うん。
もう、イヴァンも多分、やりたくない仕事に就かなきゃいけないっていう、道がもう見えてるし、
うん、
アノーラも、勢いで結婚したらいいものの、この結婚がうまくいかねえだろって、どっか思ってる節すらあるというか。
うん、
だからまあしきり確認するわけですけど、なんかちょっとそれとなくね、
うん、
両親と話したのみたいな話とかするわけですけど、っていうふうに思って。なんかそこに対して、もう本当に変えられない、なかなか変えようがない話を、で、なんかそこに対して泣く時間っていうのをあそこで設けたことって結構僕、来るなって思って。
うん。
うん、なかなかそういう時間僕はなかったなって思ったんですよね。 うん、僕もちょっとどっちかっていうと、うん、イヴァンに近く、実家の家業を継ぐのか継がないのか問題と揺れた身としては、
うん、
めちゃくちゃそこで対しての、まずそこの現実、決められた道に対して泣くみたいなことが、僕は全然できなかった。から、
うん、
だから、あのオーラにはあの時間が本当に必要だったし、本当に素晴らしいことだなって思ってるし、
うん、
イヴァンにはその時間が多分ないんだろうなって思うとまた辛いし、
うん、
っていうことを思うと、なんかもう感情がもうぐっちゃぐちゃになっちゃって、うん、もう今もうちょっと、ちょっとやっぱその俯瞰した目で見れなくなっちゃってるっていうのが、本当に正直な感想なんですよね、本当に、うん
うん。
いや、ちょっとそれを話に乗っかりたいんですけど、
うん、
まあ、プリンセスのおとぎ話って、女の子の描き方として良くないっていうのは最近よく言われるじゃないですか。
うん。
お姫様になること。だから、お嫁さんになることだけが女の子の幸せじゃないみたいな意味で、プリンセスストーリーってちょっとまあ、批評的な目で見られることってあると思うんですけど、僕そういうお姫様が出てくるおとぎ話において、本当に人格が写真されてるのって王子様の側じゃねって思ってて。
ああ、はいはいはい。まあまあ、なるほどな。
そうですね、
うん。
王子様であることしか彼らのパーソナリティってないから、
うん、確かに。
本当に空っぽにされてんの男側じゃねって思ってるんで、なんかそこでお互い様、うん、お互い様って言葉が暴力的だ。やめよう。だから、その、本作においても、やっぱり、イヴァンも空虚だと思うんですよね。うん、彼の空気さってすごいなと思って。
うん、
なんか、やっぱそこはね、双方を描けてる話なんじゃないかなとは思ったんですけど、うん。うんうん、
ちょっとキャラクターの名前忘れましたけど、あいつ、この家も父親のもので、みたいな感じの、はいはいはい、まあ、こう、兄にまくし立てるシーンで、はい
うん
あいつの部屋はこう地球儀か 何か置いてる部屋だ。ガキだからだ。わかるかみたいなことを言ってるのが。いや、でも本当にイヴァンのことをクソガキって以外に形容している人は誰もいないっていうのをちょっと今改めて思って。うん
はい、
いや、なんかまあでも本当それこそイヴァンはまあドライブマイカー的な言い回しをすると正しく傷つく時間すら与えられずに、
うん、
まあ親父のようになっていくって考えると。
そうなんですよね。とか思うとまた、うーんってなって。まあ、ほんとでも、離婚届のサイン書くとき、あいつ目合わさなかったりとかするとき、ほ
ん
とに最低だなって思ったんですけどね。
サングラス書きましたから
ね。サングラスまで書けやがって、こいつって思いましたけどね。
はい、外しても書けましたからね。
うん、ね、ほんとに。
でも、お互いそこら辺でそういった、ほんとになんか傷つきたかったり、傷ついてるとき、傷つきたいのを晒したいときとか、あと誰かに寄り添いたいってときの、なんか方法を知らないのかなとも思ったりも、
うん
するんですよね。まあ、だからこそ、兄は、ラスト、ああいう行動に至ったのかなとも思ったり、もしたりするというか、なんかこう、まあ、自分に対して何かこう、まあ、うん、気にかけてくれた人に対してのこう、まあ、やっぱイゴールに対してはずっとこう、素直には言えてはいないじゃないですか。まあ、まあ、いる状況が仕方ないにしても。で、結局、その何か、こういう状況での選択肢っていうのが自分のこう仕事というか、ちょっと言い方が難しいですけど、そういう行為としてしか示せないっていうところが、で、またあれもでもやっぱりイゴールのアクションも相当危ういというか結構キワキワのところですよね。
そこを
受け取ったらいいのかっていうんですよね。
そこ行きましょうよ。そこ行きましょう。ラスト行きましょう。
確信ですよ、ですよね、それ。
ラスト、もう時間もないし、ラストの話したいんですけど、
うん、
どう思いました？ラスト。どう捉えました？
僕からじゃいいですか？
いや、いいですか？はい。
僕は、イゴールのことも信じていいのかなってちょっと思っちゃうんですよ。
はい。
あのラストの描き方に関して言うなら。はい、なんていうか、もちろんすごく寄り添っているようには見えるし、
はい、
その彼女の側に立ってずっと共感しているように見えるんだけど、
はい、
お前何がわかるんだよともちょっと思っちゃうんですよね、はい、同時に、
はい
うん、もちろん彼が優しさがある前提である人なのはそうだと思うんですよ。でただあの描き方のその兄が迫っていく中で、はい、彼が ちょっとキスしようとする。で、それを拒否して殴るっていうところになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか、あれの解釈ってすごい難しいなと思って、僕はでもそれは、お前もそうなのかっていう解釈なのかなってちょっと思っちゃったんですよね。
うん。
うん、
お前も結局、私のことそう見てんのかっていう風に、僕は思えたんですよ。
うん。うん。
だからこそ殴ったし、なんかその絶望的なラストとして僕は見てたんですよ。
うん。
はい。はい。
うわぁ、そうか。
いや、僕もそれに近いです。
うんうんうん、
だから、結局その、本作において、アニーに寄り添った人間って、イゴールだけ、なんですけど、
うん
うんうんうん、寄り添ったことさえ最終的な結論が、セックスに至ってしまうっていう、この絶望っていうのがあるなと思って、で、その、イバンとかは、あるいはそのイバンの両親とかは、もう一方的な存在すぎて、もうそもそも存在が暴力だから、そこになんというか、もう寄り添ってない、
うんうんうん、
で、まあ、それはもう、初めから断絶してるけど、
うんうん、
寄り添ってくる人間でさえ、ゴールがそこになってしまうっていう絶望と、うんうん、あるいは、そこがゴールと思ってしまった自分ってものに対する絶望もあるかなと思ったんですよね。なんか、どっちに絶望してるのかな、あるいは、双方に、イゴールにも、あるいは自分自身にも絶望してるのかなっていうふうに見たっていうのと、うんうんあと、まあ、イゴールは、僕、本作を見ている観客だなと思って、うん、その、うんうんうん、アニーっていう、セックスワーカーの主人公に対して寄り添って、この作品を見ているけれども、そこに、何か、よこしまな感情ってないんですかっていう、彼女を物語として消費している、あるいはその、性的なものとして消費している視点って、本当にゼロなんですかって、言い切れるのかなっていうものに対する、挑戦だと思って、あのラストは。
うん。
で、それは、ショーン・ベイカー作品、セックスワーカーを物語の登場人物として描くことに対する挑戦だとも思うんですよ。これを描くっていうことは、そういう風に見れるんだぞっていう。その、こういう物語に理解のある自分として観客になったとしても、その視点って消費してるんだぞっていう、それを突きつけてくるラストだったなと思って、なんかそこがすごい、僕は心底怖いなと思いました。よくこんな観客を刺し殺してくるようなことするなって僕は思って見てました。
うん、
僕はね。
うん。
はい。
いや、難しい。そうなのか。同じ映画見たんだっけってぐらい。どうしようって思って。いやー、マジかって思って。
いや、でも、まあ、おそらく僕も、マリオンさんに近いんだろうなと思いつつ、でも結構おっしゃってることは結構わかるなっていうぐらいの。
いや、まあわかるんですよ。わかるんです、うん、
はい、結構わかるなとは。
わかるんですけど、その解釈も全然間違ってないって思うんですけど、うん、あ、こんなに違えんだっていうことにびっくりしてるっていう
か。でも、やっぱり、でも僕はあそこで、まあお尻も確か触っててキスをするっていう選択に至ったっていうのを、やっぱ愛情とかそういうものとして解釈するのはやっぱあまりにも男性側に都合が良すぎるのかなとも思ったりとか、でまあそれでこう、まあそれに激しく後悔したりとか、でも本当にこう抱き寄せていたわるっていうのって、それはまた、まあもう難しいな、でもなんかもう難しいなっていう感じのもずっとくるくるしてるっていう感じですね。
でも僕もまあ確かにどっちかっていうその何でもセックスかよみたいな考え方しがちな方ではあるんですけど、
うんうん、
でも今回に関してはそんなことあんま何も思わんかったなっていうのがあって、うん、っていうのはやっぱりまあずっと彼女はずっとストリップダンサーというか、まあそのセックスワーカーとしての振る舞いをずっとしてきたわけですよね、
はい、
やっぱり、
はい、
そう、対価を払ってもらって望み通りのものをやるっていう、
はい、
だから自分の本当の姿は一切見せないしみたいなこと、
は
い、ですよね。っていうことをやってて、で、やっぱ最後結婚指輪みたいなのを、まあ、
うん、
持ってきてくれたというか、その、たところで、多分、あれはやっぱ対価だとやっぱ、与えて、あ、じゃあやらなきゃいけないんだみたいな、ノリでや始めてそうなんですよねっていうところからの、
うん、
けど、イゴールはやっぱ、普通に愛あるセックスだと思ってやってるみたいな。
うん、
そこのギャップに、
うん、
やっぱり、その、でも本当に最後の最後まで、 かたくなにもうそのストリップダンサーとしてアニーという名前でやってた彼女は最後あそこで泣く子でアノーラになるじゃんっていうところじゃないですかみたいな。ほんと、あの最後のほんと数秒で武装解除するからこの映画すげえんだって思っちゃってたので、
はいはい、
ずっと武装、もうずっと鎧被ってるみたいな状態があそこでっていうのが僕はすごい来たんだけどなっていうか、その別にセックスしてもええやんみたいなというか、その、
うん、
いいやんというか、その、うん、言葉が乱暴になっちゃうとあんまり良くないですけど、この言い方。
うんうん、
その、対価を払ってするセックスじゃないセックスもあるよねっていうことを、うん、ここ肯定してあげちゃダメかい、ここでって、すごい思ってしまったなっていう。
はい、はい、はい。いや、まあ、そこは、それはあると思います。ただ、僕はですよ、僕は、あれも、そういう寄り添ったってことに対価になってしまうラスト、すべてがそういう取引としてのものに落ちてしまうっていう絶望のラストとして捉えたんですよね。
いや、まあ、あれでハッピーとか思ってないですからね、ちなみにね、一応、絶望って、念のため言っときますけど、あの後さよならバイバイの可能性全然普通にあるだろうって思ってますけど、てか普通、多分そっちだろうって思ってますけど、ただ、あの一瞬ちょっとだけ何か分かり合えたような気がするって瞬間が僕は好きだけどなっていう。
はいはいはい。
そういう瞬間こそ僕は映画見ててうんってなるけどなって思ってるから。
いやー、分かりますよ。
多分、なんとなく思うのは分かり合えたとあのシーン思うか分かり合えなかったと思うかっていう。
はい。はい。そうです
ね。ところなんですよね、きっと。
はい、
きっと
ね。でももう本当に、まあ一番、いや、ずるいスタンスなんですけど、そんなそんな両極じゃないよ。まあ難しいなっていうところですよね。
だから、どっちも正解なんです
よ、ね。うん。ただ、多分、そもそもショーン・ベイカーがその、解釈は自由にしてくれっていうのを明言する点で、多分、その両方が両義的に絡み合ってるラストではあるとは思うんですよね。
はい。
どちらとも読み解けるっていう。ま
あ、そう、だから、やっぱ安堵感と悲痛さの同居っていうか、うん、あの場面、本当に。
まあ、分かり合えないっていうことを認識することがある意味分かり合うっていうことにもつながるのかなと思うんで、
そうですよね。
まあ、すごいバランスで描いてるなーって、はい、あんなバタバタした話からここに帰結するのかっていうのは、はい、うん、やっぱまあ僕としてやっぱ映画を見てる、まあなんか手前勝手だなと思いつつも、でもやっぱあのラストには可能性を見出したくなるな、とは思います。やっぱ、うん、人の胸に寄りかかってる兄、アノーラっていうのはやっぱ、まあ、なかったしなっていう、うん、まあそこはやっぱ、うん、何か、その、うん、おめでたいわけではないにしても何かしらの前向きさをちょっとでも感じたいなっていう感じですかね。
うん、なんか、うん、そう、なんか、そうなんですよね。当然、対価が何かしら求められる世界で無償なものをちょっと信じたっていいじゃないみたいな。
うん、
感じなんですけどね、僕の中では。ちょっと。
はいはい、うん。いや、僕も完全な絶望のラストは思ってないですよ。
いや、いやもう、やってますけど、なんか、うーんってなっちゃう。なんかちょっとそうですね。なんかもう、これはあれですね。すいません。はい。
いやいや、もう、むしろ、多分、そういうことを語るために今回のラジオがあると言ってもいいぐらいなので。
いはい。
そう。だからなんか、まあ、見る側として特に思うのは、まさにさっき、山口さんがおっしゃったで、イゴールが観客に重ねられてると解釈するなら、イゴールと幸せになってよかったねは本当にいいのかなってちょっと思うんですよ、感想として。
うん。
うん。なんか、それって幸せなのかしらというか。
はい。はい、
うん。
それ、うん。いや、そうですね。いや、イゴールに観客を重ねたのは、まあ、前段階からなんですよ、その、豪邸で二人でタバコ吸ってるシーンで、うわぁ、セックスしそう、やべえ、もう絶対やらんといてって思いながら見てたんで、あそこ。僕はね、僕はそういう風に見てたんで、もうなんかセックスがゴールみたいな関係性じゃないものにたどり着いてくれって僕は祈りながら見てて、でその後たどり着いたから僕は、あれ、アノーラが絶望したんじゃなくて、僕が絶望したんですよ、あそこは。
あ、でもそれ、その感覚わかるかもしれないです、確かに。
うん、
うん。まあ、キスしたのかってなったらもうわからんやん、みたいな。そうなったらもうどう感じたいかわからんくなるやんっていうところの。
あ、でもなんかは、確かになんかそのセックスがゴールじゃない話好きですけど、
うん、
いや、今回だけは違うんすよ、みたいな。今回だけは違うんすよ。
まあ、すごいこう、まあ、まあでも人間の本能的なところも描いてる映画だからっていうのもありますよね。
もう、うん、もう今まで言ってきたこと違うじゃねえかって言われても、いいのこれは、みたいなのが僕はもうあります。はい。
はい、あんことして
。はい。すいません。ちょっと、時間が来てしまいました。ごめんなさい。僕のタイムリミットが来てしまったので、はい。いや、でも、よかった。本当に。今回はみんなの意見が違ってよかったなと思いました。
いや、はい、本当にそうですね。
はい。
いや、楽しかったです。
はい。はい。では、アノーラの話を終わっとこうかと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は3月29日土曜日です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X よびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ第202回、アノーラの回を終わりたいと思います。大ちゃんさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。
はい。
ありがとうございます。
また、何か機会があればご一緒できたらと思いますんで、その際はよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい。それでは、またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。